どうしたんすか、先生。相馬と京子は、先ほどの生徒指導室に戻って、再びソファーに座っていた。まさか本当にお前らがここに来るとはな。こう言いながら生徒指導室の長である西田は、自席の引き出しを開け、何かを探しているようだった。ああ、あったあった。お目当てのものが見つかったのか、西田は安堵の声を出し、それをポケットにしまい込んで、相馬と京子に向かい合ってソファーにかけた。相馬天音くんだね。
はい。
で、君が片倉京子くん。
はい。
西田と二人は直接的な接点はない。そのためか三人の間にはどこかぎこちない空気が漂っていた。昔俺が剣道部の顧問やったん、君ら知っとくか？
え？そうなんですか？
西田が剣道部の顧問だったのは、相馬も京子も初耳だった。もう随分前のことやけど、俺の顧問の時に県大で準優勝したんやぞ。
え？先生の時やったんすか？
おうやおい。西田には生徒指導の長というイメージしかない。学校内で問題が起こると、この西田が生徒の前に出てきて、あれこれと説教を垂れる。時には諭すように、そして時には鬼の形相で生徒たちを叱った。担当科目は日本史だが、相馬も京子も彼の授業を受けたことがなかった。北高には鬼軍曹のような生徒指導の教員西田がいる。こいつだけには睨まれないようにしなければならない。そんな認識しか相馬と京子にはなかった。しかし、この男がかつて剣道部の指導をしていた。しかも黄金期の指導教員である。
県大準優勝って石木さんの時代っすね。
おう、そうや。お前石木のこと知っとるんか？
知らんわけないでしょう。最強時代のことっすから。
おうがほうが。西田はまんざらでもない表情であった。
って言っても。
相馬がこう言うと、西田の表情は一転して曇った。
あの事件の世代っすよね。
ああ。
インターハイで優勝した鍋島さんとか、村上さんとか。
相馬くん、いいよ。それは気にすんなって。君ら世代には直接的に関係はない。当時、浦部先生が君に言った通りや。
でも、
なんや。
俺、正直あの時の石木さんらへの対応が正しかったかどうか、わからんがです。
どういう意味で？
だって、結局石木さんは犯人じゃなかったんでしょ。それなのに俺、石木さんはじめあの当時の連中は、俺らと一切関わりがないって、切り捨てたんですから。
相馬くん、それは当たり前の対応やと、俺は思うぞ。
え？
だって君ら直接あいつらに接点なんかないやろ。
先生、それは違うんですよ。
何が？
俺ら石木さんに直接稽古をつけてもらったことあるんです。ほんで、あの人から俺らが強くなるための稽古メニューまでもらって、ほんで、その通り練習して、一応ベスト4の結果出したんですよ。
西田は黙って、相馬の言い分を聞いた。
ほやけど俺、浦部先生と話して、一色さんはじめ、あの世代の人らは赤の他人やって、切り捨てたんです。
そりゃ仕方ねえやろ。お前ら受験控えとれんし、変な精神状態作り出すとそれにも響いたやろいや。
俺だって宇田部先生と同じ立場やったらそうしとるわい。
相馬は黙った。
結果的にお前ら連中はみんな受験成功したんやの。むしろお前自身の決断が正しかったと胸張れま。
西田は相馬の肩を叩いた。
しかし一回市内交えただけで相馬真似っちゅう人物のことをここまで理解しとるとはね。
え、何です？
君らがいつかまたここに来るのは分かっとった。
は？
んでこれを君らに渡すよう言われとったんや。
西田は長さん封筒を相馬と京子の前にそれぞれ一つずつ差し出した。封筒の宛名面には郵便枠だけが印刷され、ペンで相馬天音殿、片倉京子殿と書かれている。それをひっくり返すと裏面には何も書かれていなかった。
何ですこれ？一式からや。
え？
え？お前らがここに来たらこれを渡すよことづかっとったんやって。
え？西田先生、ちょっと意味わからんがですけど。
心配すんな、俺も意味がわかっとらん。話半分にあいつの話聞いて頼み事されて、あれから何年か経って本当にお前ら二人が揃ってやってきたってわけや。
とりあえず開けてみろと西田は促した。しっかりとのり付けされた蓋の部分を二人はハサミで開封した。中には三つに折りたたまれた何枚かの啓示が入っていた。
あいつ預言者がいや。
相馬と京子はそれを手にしてそれぞれ読み込んだ。しばらくして相馬の手が震え出した。彼の額には汗がにじみ出ている。対する京子もただごとではない様子でそれを読んでいる。
おい、お前ら大丈夫か？
西田がかける声に二人は反応を示さない。一心不乱に手紙を読んでいる。西田はため息をついて生徒指導室の換気扇の下に移動し、そこでタバコの火をつけた。回る換気扇に自分が吹き出す支援が吸い込まれていく。その様子をただ眺めていた西田の耳に相馬の声がしばらくして入ってきた。
先生、この手紙っていつ一色さんから受け取ったんですか？
あ？振り返ると顔つきが変わった二人の姿があった。
そうやな、野宿山事件の半年ほど前かな。
ってことはあの人が俺らに稽古をつけてくれた頃っすかね。
まあそうなるんかな。季節はちょうど今自分やったかな。
喫煙を終えた西田は二人の前に改めて座った。
なんやお前ら、顔つき変わったな。何書いてあったんやそれ。
言えませんよ。そう言うと相馬は京子を見た。京子も相馬に同意してうなずくだけである。西田はやれやれと言ってもう一通の封筒を取り出した。
え、俺もあいつからお前らと同じように手紙もらっとってな。
彼が手にする封筒にも相馬と京子に渡されたものと同じように宛名面にペンで西田教諭殿と書かれていた。
俺はこの手紙に書いてあることだけを今お前ら二人にした、それだけ。
マジっすか？ここに お前に中身のこと聞いてもきっと話してくれんって書いてある。相馬も京子も信じられないという表情である。
やばいっすよ。お前らの顔つき見るとどうも尋常じゃない内容みたいな。
はい、心配すんな。俺もお前らと同じ反応やったわ。
先生も？
ああ。大きく息をついた西田は相馬の目を見た。剣道部内のことは部長が締めろ。これには相馬は即答できない。妙な汗がただ頬を伝うだけである。
なんで自分なんやって思うかもしれない。そりゃわかる。とてつもなく大きな課題を突きつけられとるっていうのもお前ら見りゃわかる。ほやけどな、お前らぐらいなんやって、あいつの期待に応えられるのは。
そう言うと彼は手にしていた封筒の中から書類を抜き出してシュレッダーにかけた。
打てば響く、叩けば鳴る、当たれば砕く。打てば響く、叩けば鳴る、当たれば砕く。
それが式のお前に対する評価や、相馬君。
俺の？
一回だけ稽古をしたからってなんでそんなことわかるんやって。顔に書いてあるぞ。
そりゃぶっちゃけそう思いますよ。
まあなんかあいつにお前の存在が響いてんろ。
ああ、納得いかんですわ。
もう一人お前と同じ評価の人間がおる。
誰ですか？
いや、それは打足やな。気にすんな。
教えてくださいよ、西田先生。
相馬の服の袖口を京子がつまんだ。
やめなよ、天音。
何ね？
私は天音をセーブする役目があるの。だからやめな。
おう。二人のやりとりを見て、西田は笑みを浮かべた。
ほら、相馬、片倉はその気やぞ。おめえ、腹くくれや。
ちょっと待ってくださいよ。
だね。手紙読んだ直後は結構マジな顔しとったに。ビビったんかい。
いや、ちょっと、これ、俺っすか？
相馬の頬が平手打ちされた。
しっかりしてま。あんた男やろいね。
隣に座っている京子であった。
あん時みたいに逃げるんかいね。
京子ちゃん。
浦部先生と示し合わせて石木さんなんか関係ないって切り捨てた時みたいに、当の本人からの遺言もこの後に及んでビビって逃げるん？
何言っとれんで。今回はほんな簡単なもんじゃねえげんぞ。
じゃあ、のしこ山事件の時は簡単なもんやってんに逃げたん？
あ？
自分がこの世からおらんくなった時のこと考えて、こんな遺言まで書いて、私らに仕事託してくれとれんよ。
天音は石木さんのこと厄介者みたいに思っとるかもしれんけど、あの人私らのこと評価してくれとれんよ。
何でもかんでも簡単とか難しいとかって自分の都合で決めんといてや。
何いね。俺の手紙に何書かれとるか知らんがに適当なこと言うな。ま
知っとるよ。
え？
天音のとこに書かれとること。
え？
私んとこに全部書いてあるわ。
はい？
相馬は手紙を見直した。
え？ちょっと待ってや。俺の手紙の内容は俺だけにしかわからないようになっている。他言無用でお願いします
って書いておいたんで、相馬くんの手綱は片倉くんが引っ張ってください。
は？
あまね、やるよ。
てか、お前、
私らが大きな役割になっとれんろ。
でも
大丈夫やわ。私らだけじゃないもん。西田先生もそうやったもん。
京子のこの言葉に西田はうなずいた。
さすが片倉捜査一課課長の娘さんや。
肝が据わっとる。
あれ先生、うちのお父さんのこと知っとるん？
ああ、手紙に書いてあった。
でもお父さん、今、普通のサラリーマンですよ。
ああ、そうなん？
はい。なんか、営業をやっとるみたいです。
片倉はじめの近況について、言葉を交わす二人を横目に、相馬は深く息をついた。
いいんか、京子じゃ。
京子は複雑な表情を見せたが、それを払拭するように相馬の背中を思いっきり叩いた。
いて。
仕方ないわいね。
金沢駅構内のコンコース、片倉が兼六園口から歩いてきた。スーツ姿に革のカバン、疲れた様子でキオスクでタバコを買い、それをジャケットのポケットにしまって工事中の北陸新幹線改札口を眺めた。大きく息をつくと彼はキビスを返して、隣接する商業施設に向かって一歩を踏み出そうとした。瞬間、何かが当たった。
あいたたたたたた。
あ、すいません。
通りすがりの老婆が片倉に接触したようで、彼女が持っていた買い物袋が床に落ち、その中身が散乱した。
あ、申し訳ございません。
片倉はそう言うと、散乱するそれらをかき集めた。
ああ、
本当に申し訳ございません。
彼は現状を回復させた買い物袋を彼女に差し出した。老婆は何度も謝る片倉の様子に、かえって恐縮した様子である。
なお、すんません。
ご苦労さん。
こう言うと片倉はにやりと笑い、握りしめた右手拳をポケットに突っ込んで、その場から立ち去っていった。
五の線2、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想などがありましたら、ウェブサイトのコメント欄かお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。